今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館の学芸員近藤大地さんにお話を伺ってまいります。近藤さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて近藤さん、美術博物館ですが休館が今は続いていらっしゃるわけですね。
そうですね、大規模な改修工事が行われておりまして、工事休館ということで3月まで休館しております。
はい、学芸員研究員の皆様は変わらず研究を。
そうですね、調査研究や資料の整理ですねなんかをしながら普段通り勤務しております。
今日お越しの近藤さんは民族学の研究をしてらっしゃいますが、そして遠山ご出身でもありということで、今の時期はまさに下月祭りの時期ですね。
あ、そうですね、12月になると少し気持ちが高ぶるというかそんな状況でおります。
そうか、そういう気持ちになりますし、はい、近藤さん実はその遠山の地区野郎会というこちらの会員でいらっしゃると伺いました。
そうですね、自分でこう下月祭りを調べるっていう仕事をしつつも、実際木沢地区の下月祭り野郎会っていうですね団体グループに入って下月祭りの方にも直接関わっております。
もう名前から下月祭りやりましょうっていう気持ちが伝わりますが、こちらはこうそもそもこうどんな目的でスタートされてるんですか？
平成の26年に発足したグループなんですけども、遠山谷の中部に木沢地区っていう地区がありまして、そこの地区の下月祭りのがですねやっぱりだんだんとこう高齢化でなかなか継承が難しくなっておる中で、少しでもこう伝えていこうっていうふうなことで発足したグループになります。
そうすると皆さんお住まいの地区は様々ですか？
そうですね、基本的には木沢地区の在住者であったりとか出身者が中心なんですけども、お祭りをやりたいとですね思ってやってるですね地区外の人も含めてですね一緒にお祭りをやっております。今は10代から50代ですねの会員がおおよそ40人ほどおるので、結構大きな勢力かなと思っております。
そうですね、そうしますとその野郎会の皆様もまさにその下月祭りに向けて練習をされてるっていう時期ですか？
そうですね、11月に入ると、毎週ですね下月祭りの練習だったりとか準備ですね携わっております。
今日実は近藤さんがその下月祭りの練習の風景ということでこちらの音楽を持ってきてくださってます。笛の音がいいですね近藤さん。
そうですね、今舞の練習を、しておるところです。
その他楽器がいくつか聞こえてくるような。
そうですね、笛と太鼓、木沢地区の場合は笛と太鼓で、囃しながら舞を舞うっていう風な形ですね。
こちらは女性の方も演奏されたりっていうことですか？
そうですね、下月祭りは基本的には男性のお祭りではあるんですけども、野郎会の場合にはですね女性の会員の方もいて一緒に、活動しています。
その皆さんの笛の音、太鼓と少しシャリンっていう何か金属の楽器の音でしょうか？
舞い手の人は白い扇と鈴を持ってですね舞いますので、その音かなと思います。
遠山ご出身で民族学を研究されています近藤大地さんです。近藤さん、改めてそもそもの下月祭り、こちらの由来成り立ちをぜひ教えてください。
はい、下月祭りっていう名称が示すようにですね、元はその旧暦の下月に行われるお祭りっていうのがですね下月祭りになります。でその下月っていうのは、1年で最も日が短い時期っていうふうなことで、その時期に村人、地域で暮らす人々のこう生命を、生きるエネルギーをこう復活させるっていうふうな意味を持ったお祭りがこの下月祭りです。
そうですか。そうすると植物動物は少しエネルギーがっていう風ですが、お祭りによって、近藤さんもそうですけどもエネルギーがこうマックスになってるようなお湯を 目いっぱい沸かしている、あとはその面をつけた皆さんが舞うという、はい、こちらが非常に強い印象ですが、近藤さん、その下月祭りとこう全体のこの流れでいうと、はい、どのようなこう所作があるんでしょうか。
あの下月祭りというとやはりそのお面をつけた人がですね、かまどの湯をこう跳ねるっていう場面がパッとこう印象的な部分ではあるんですけども、全体としてはですね、あのお祭りの前半に全国から神様をお迎えして、でその神様をかまどで沸かしたお湯でですねもてなすっていうですね、あの湯立ての神事が前半は繰り返されます。それから後半になると地元でお祭りする神様をかたどったお面がですねつけた人たちが登場して、まあ、舞いを舞ったりっていう風なことで、まあ、後半は地元の神様と地元の人たちがこう交流するというか楽しむっていう風な意味合いが強いっていう風な流れになっています。はい、
こう一つ一つこう伝承で覚えてらっしゃるということですか、地域の皆さん。
そうですね、基本的には口伝えであったりとか先輩の舞だとか所作を見ながらですね、まあ自分たちでもこう覚えていくっていう風な形で伝えられてきたものが多いですね。
今日は練習風景のお写真も実は拝見してるんですけれども、あの写真ですのでその舞のこうその瞬間を捉えていて、近藤さん、あの普段は決してしないような足の運びですよね。
はい、
つま先が、外にこれ向いていたり、
はいはい、
腰を低く下ろしたり、
うんうん、足腰がやっぱ舞を舞うと足腰がちょっと痛かったりとかするぐらい普段とは違う動きなので、
あの
全部意味があってやはりその神事としてやっておる
練習ですので、まだ面はつけていらっしゃいませんけれども、この方はこうどのような動きを今されていらっしゃるんですか。
あ、そうですね、あの今写ってる写真はその下月祭りの四つ舞とか四つ舞の練習をしておるところなんですけども、まあ、その動きの基本っていうのは五法っていう動きがあって、その五法の練習をしておるところなんですけど、五法っていうのはまあ5つの方角っていう意味合いがあって、まあ、全ての方角をまあ踏み固めるっていう風なですね意味のある所作になります。
5つの方向、東西南北、
はい、それとまあ自分が立っておる中央というか中ですね。
そういうことですか。
はい、やはりその神様をお迎えして行う祭りですので、まあ、祭りの場所を清めるというかという意味でやっておる。
舞の一つのその動き所作を知るといいですね。今どうでしょうか、何地区ぐらい、いくつの神社っていう風で。
今年の場合ですと、8つの地区で行われておりますが、かつてはですねちょっと どの段階で言えばいいかあれですけども、まあ、昭和の初期なんかだと20地区ぐらい、まあ、最近だと平成の20年代ぐらいまでも、12地区あったんですけども、まあ、それがやっぱり高齢化とかで。
下月祭りに関してのご自身のテーマっていうのはどんなことをお持ちですか。
はい、遠山地区なかなかそうですね、高齢化等で地域そのものがこう続いていくかっていう風な現状がある中で、それでもやっぱり地元の人たちは下月祭りを伝えていきたいっていう風なですね思いでやっていて、まあ、地域の変化とともにこうどう変化していくのかっていうのがですね、僕としてはきちんと記録しておきたいなという思いで、はい、調査は続けております。この時に舞を舞ったのがあの初めてですけども、 その後も中学生の時に文化祭でこう下月祭りを教えてもらう中で、まあ、いろんな地区のですねお祭りを見るようになってではあったんですけども、やはりその自分が小学校中学校の頃に見たお祭りからもかなりですねお祭り自体が変わってきている部分があって、なくなったお祭りもありますし、なんかそういうのを見ると担い手としてもあれですし、まあ、今美術博物館の学芸員としてきちんとこう現状を記録しておきたいなというふうな思いは持っております。
今回は少しだけですけれども、あの下月祭りの、ね、その音楽音色なども一緒に教えていただきました。今日のこのお時間です。近藤さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。